彰子、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を称えよ、火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。それでは、主の祈りをご一緒に祈りましょう。どうぞお待ちください。主の祈り、天にお越します我らの父よ、願わくば皆をお崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天にあらぬごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、福利と力と流れとは限りなく何時のものなるまで。アーメン。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の字はイザヤ書とルカによる福音書です。イザヤ書65章17節から20節、旧約聖書の1168ページを開いてください。イザヤ書65章17節、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない、それは誰の心にも昇ることはない。よいおとこしえに喜び楽しみ喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を乱さない者もなくなる。100歳で死ぬ者は若者とされ、100歳に達しない者は呪われた者とされる。続いてルカによる福音書12章の13節から22節、新約聖書の131ページです。ルカによる福音書12章の13節、群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな能力にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていれば、人の命が財産によってどうすることもできないわけである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らせたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたの。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命が切り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならない。 主イエスキリストの父なる神様、あなたの限りない愛と慈しみ、そして恵みと憐れみとによって地にあるすべてのものが生かされておりますことを覚えて感謝いたします。すぐる7日の旅路の間、私たちの足元を明るく照らし、行く道を守ってくださり、また健康を支えてくださり、ありがとうございました。寒さ厳しい1月の第二聖日の朝、再び御前に集められまして、礼拝を捧げする際のように心から感謝いたします。御言葉を聞くこの場にふさわしいものとして、一人一人の心を整えさせてください。そして主によって結ばれて一つとなり、声を合わせて賛美し、祈りを捧げて神様の栄光を表すことができますように、助け導いてください。私たちは日々の生活の中で様々な出来事に心を奪われ、慌ただしく時を過ごしています。一つ一つの行動に対して神様に御心を尋ねることが少なく、自分を中心とした考えに基づいてしまっていると気づきます。このような私たちをどうか裁いてください。神様からいただくたくさんのお恵みによって生かされているのであり、どんな時にも見守り導いてくださっているのだということをしっかりと心に留めることができますように、導いてください。数々の過ちを繰り返し、その度に悔い改めるもので我が家に、神様は深い憐れみをかけてくださり、罪の支配から解放してくださいます。私たちは神様の許しをいただいているものとして、権利を巡って迫害を受けている人々、また悩み苦しみの中にある人々、傷つき悲しんでいる人々の隣人となって共に生きていくことができますように、どうか導いてください。2022年新しい年が始まりました。振り返れば、この1年、新型コロナウイルスの感染拡大への不安から、各教会において礼拝の出席を控えたり、また高齢化に伴い体調が優れないために欠席される方も多くありました。そのような状況の中で、島田教会は、分布、教区の先生方も、という奉仕によって毎週の礼拝をお伝えし、出席者一人一人の信仰を養うことができました。さらに大門を担ってくださっております宮本先生によって、教会運営が滞りなくなされ、また祈祷会では資源の守りを通して神様の御心をより深く知る機会が与えられております。それは神様がこの小さな夢に目を留めていてくださる上と感謝いたします。これまでの長きにわたる支援、さまざまな思い煩いを全て主の御手に委ねて、希望の光の中で新しい主の歩みを進めていくことができますように、どうか助けてください。そして教会で毎週捧げられております教会員一人一人に対しての取りなしの祈りが聞かれ、再び皆が揃って教会に集い主を賛美する日が来ますように、どうかお願いいたします。本日は本部マリ先生を通して聖書の解き明かしを聞きます。神様が送ってくださる聖霊の働きによって、御言葉が一人一人の心の内へ届きますように、主のお恵みの福音に預かれますことを心から感謝いたします。7月からの牧師就任に向けて、12 準備が進んでいます。心を尋ねつつ一つ一つの体制を整えていくことができますようにどうぞお願いいたします。これからの1週間どんな時にも主が共にいてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌18番、 そういうものでした。私たちにとっては唐突な問いに見えますけれども、当時のユダヤ教の教師たちは人々のさまざまな問題の調停をしたり判断を乱したりしていたので、この問いかけた人にとってはごく自然なこととしてこのように質問をしたのです。主イエスもそのような他のユダヤ教の教師の一人としてきっと頼みを聞いてくれるだろうと、そう思ったんだろうと思います。それに対して主イエスは、誰が私をあなた方の裁判官の調停人に任命したのかと言われました。つまり自分はそのようなものではないのだというのです。この言葉によって自分はユダヤ教の教師たちと同じようなものではないということをはっきりと示されました。ユダヤ教の教師たちは人々に立法に基づいて生活する仕方を教え、彼らの揉め事の調停をしたりしていました。人々の生活のニーズに応え、便宜を図る、そういう役割を果たしていたのです。しかし主イエスはご自分はそのような働きをするのではないとはっきり言っておられる。それだけでなく、今度はどんな農薬にも注意を払い、用心しなさい、あり余ること物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであると言われました。尋ねた人の願いを直接には聞き入れませんでしたが、代わりに教えを語られたのです。では貪欲というのはどういうものでしょうか。この話の流れで言えば、兄弟に遺産を分けてくれと願っているこの尋ねた人のことを指すことになります。そのように願うことが注意して避けるべき貪欲だということになります。これはちょっと意外なように感じます。この人がどういう兄弟関係、家族関係であったかははっきり分かりませんけれども、仮に長男次男があって、この人が次男であって、長男に対して自分の取り分である遺産を残してくれというのはどういうことなのでしょう。公平に見て、それは当然の要求ということができるのではないでしょうか。もし長男が次男に対して当然渡すべき遺産を渡さずに独り占めしているとすれば、努力なのはむしろ長男の方であって、次男だから自分が当然もらえるはずの遺産を要求しているだけであります。これを努力と言われるのは納得できないような気がします。でもここで主イエスの次の言葉に注意しながら例え話を考えていくことが大切です。主イエスはあり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからであると言われて、そして愚かな金持ちのことを話されたのです。つまり私たちが普通考えるように、どれだけ物を自分のものにしても満足しないで、もっともっと欲しいと願う、そんな気持ちを貪欲と考えるのとは少し違うのです。この兄弟に対して遺産を要求している人に当てはめて考えると、この人にとっては自分のもらうべき正当な取り分を要求しているのに過ぎないのですから、決して貪欲とは言えないのではないかと思います。しかしここで主イエスは、あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないから、だから貪欲に注意しなさいと言っておられます。つまりもっともっとと自分のもらうべきもの以上を求めるのが貪欲ではなくて、自分の持っているものによって命を得ることができ、生きることができると考える、そういうことをここで指しているのではないでしょうか。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。これは文字通り私たちの命がたとえどれだけ財産を持っていても溢れる ルしていても、そのことによって左右されるのではないということです。このことは財産やお金だけということではないでしょう。まあ、例えば才能だとか能力だとか環境、私たちの命、人生を左右するのはそれらを他の人よりいかに多く持っているかどうかだと私たちは考えるわけです。もう少しお金だったらいいなと思うだけになって、もっと良い環境だったり、もっと才能があったら、自分はきっと素晴らしい人生を歩めただろう、そう考える人が多いでしょう。まあ、隣の芝生は多く見えると言いますけれども、他の人と比較してもっとこんなものを持っていたらと考えることは誰でもあると思います。主イエスは私たちもそんな思いを戒めておられるのです。どんな努力にも注意を払い用心しなさい。あり余るほどものを持っていても、人の命は財産にとってどうすることもできないからである。私たちが求めるそのような財産とか才能とか能力とか環境とか、そういういろいろなものによって私たちの命、人生が決まると考えることを貪欲と戒めて警告しておられるわけです。まあ、この人は自分が正規にもらう以上の遺産を求めているわけではないと思います。でも遺産をもらうことによって、それによって自分の人生をこうしていこうと計画して、それが計画通りいかないことによって、それを何とかしてほしくと思うわけです。そのことを主イエスは貪欲と呼んで注意をするようにと言われています。それならば私たちもこの人と同じように貪欲に注意すべきものであるということになります。私たちもこれだけのものがこういうことをしてこういう人生を歩もうなどと思い描くことがあるわけです。分を超えて望むことはしないにせよ、そのような財産とか才能とかいうものに頼って自分の命を、人生を決めていこうとするのです。これは努力に支配されていることになんと主イエスは警告されています。そしていわゆる愚かな金持ちの例えを語られるのです。思いのほかの大工作となって、今までの蔵ではしまいきれないので、今までのより大きな蔵を建ててそこにしまって、この後の人生を安心していこうと考えていたところ、神様から今夜の満足口は取り去られると言われたといいます。先ほどの味わうほどものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからであるという言葉を具体的に表した例えとなっています。私たちは確かにいろんなことを見込むわけです。当てにします。でも誰も将来については分かりません。もう何年も生きるつもりでいても、明日命が取り去られるかもしれないんです。毎年1月17日そして3月11日を迎えるとき、私はとにかくその思いを強くいたします。あの2つの大きな地震、そしてその後も熊本で大きな地震があり、最近も地震は頻発しています。そして静岡で言えばあの熱海の土石流災害が記憶に新しいことです。まさかあれほどの地震が、あれほど水害が襲ってくるとは誰も思いませんでした。被災者の方々は表向きは少しずつ復興に道を歩み始め、新しい住まいに住んだり仕事を始めるように見えても、家族を亡くした方々が心に深い傷を負い、いまだにどうしたら愛する者たちを救えずに自分が生き残るのかを責め続けている方が多いという、まあ、そういう報道を目にしました。それぞれの方々があの大震災がなかったら、あの土石流災害がなかったら、今も幸福家族育って暮らせているのにと、ずっとつらい思いを抱えているという話が紹介されています。誰も明日はどうなるかわからない、一生懸命働いて積み上げたものも災害で、あるいは病で、あるいは不況で一瞬にして失ってしま
さんは十分すぎるほどの蓄えを持ち、これで何年も安心できると考えた金持ちを愚かなものよと呼びかけられたと言われています。じゃあこの金持ちの何が愚かだと言われましょう。この金持ちは自分が得たものでこれからの生き方が保証されたと思ったんです。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたと安心したわけです。それは先ほどの主イエスのあり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであるという言葉によって戒められている、道徳に陥っていることになるんです。私たちの命は何によって決まるのでしょうか。それはどれほど持っていても命を左右することもできないのです。人生を決定することのできないものに頼るのではないのです。私たちの命はひとえに私たちに命を与え、生きる道をまことに示すお方、私たちの命を御手の中に収めて守り導かれるお方により頼むことであります。私たちは自分で努力して獲得したものに自分の命が決定づけられていくのではなくて、私たちに命を与え取り去られる力を持つお方の存在を知ることが大切なのです。この例え話のすぐ前で主イエスが誰を恐れているか、それは体を殺してもその後それ以上何もできないものどもを恐れるのではなく、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っておられる方をこそ恐れなさいと教えておられたことにつながります。この例えでは今夜前の命は取り上げられると言われています。金持ちは自分で蓄えたものでこれから何年も安心して生きることができると思ったのですが、彼の命は彼が自分でどうにかして生き長らえるものではなくて、神様によって取り上げられるものであることを示されたのです。神様によって取り上げられるとは、神様によって与えられたものであるということを示すのです。私たちの命は自分で獲得したものでも自分でどうにかできるものでもありません。ただ神様によって与えられ、神様によってその時が来たら取り上げられるものであります。そのことを本当に知った時、私たちは自分でこれだけのものを集め、これから先の人生安心だとか、これだけのものがあるから大丈夫だというようなことで一喜一憂する人生から解放されることができます。私たちが本当に考えるべきは、私たちの命はまことに神様の御手の中にあるということを知ることであります。その時に私たちは本当に安心することができます。なぜなら私たちに命を与え、命を取り去ることができるお方は誠の主なる神様だけですし、この神様は私たちを誠に愛し慈しみを与えてくださる方であることを、あの主イエス・キリストの十字架と復活の救いを通して知らされているからであります。神様は私たちある一つで命を取り去る恐ろしいお方であるというのではないんです。神様は私たちに一人子であるイエス・キリストを与えてくださって、主イエスを十字架の上で死なせることによって私たちの罪の贖いを成し遂げてくださって、主イエスが復活させられたことにより、この主イエスにより私たちも新しい命を生きる希望を与えてくださるお方であります。この主イエスの十字架と復活によって私たちは誠に主を超えたところに、主イエスによって示された新しい命の希望が与えられていることを知らされました。たとえ今夜私たちの命が神様によって地上から取り去られるとしても、その死の先にある永遠の命の希望があることを私たちは知っています。だからこそ私たちはたとえ明日命が取られても、今日与えられた命を精一杯にして、その祈りを安心してしまう神様に委ねることができるのです。 自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないのがこの通りだと最後に言われる。安心した将来、自分の命を保たせるために一生懸命富を積み、物を集めて獲得しても、それは本当には命のためにはならないのです。本当に必要な賢いことは神の前に豊かになることです。つまり神様との関係を豊かにすること、自分のために、自分の命のために、自分の人生を決定するためにというように、自分にと方向を向けるのではなくて、神様の方に方向を向けて神様との関係を起こす豊かにすることを願うのです。この豊かさは私たちがどんなに良い行いを積み上げても獲得できるようなものではありません。神様が主イエス・キリストによって与えてくださる恵みの豊かさであります。神の前に豊かになるというのは、私たちを愛し守ってくださる誠の主なる神様が一人子であるイエス・キリストを与えてくださり、十字架と復活による救いによって与えてくださる神の救いの恵みを信じて生きることになります。このことによって動力から解放されて、永遠に変わることのない誠の希望に生きることができるのです。今日の遺伝子で呼ばれている誠の主なる神様が仰ぎ見ることを許してくださる恵みを私たちは与えられているのです。身を、私は新しい天と新しい地を創造する、初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。身をとこしえに喜び楽しみ喜びを得る。私はエルサレムを喜びとし、私の神を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若人する者も、年老いて長寿を満たさない者もない。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされ、このように声高らかに主の恵みの時を予言している。そのことを私たちはすでに主イエス・キリストによって知らされているのです。新しい主の年、2022年が始まりました。イエス・キリストによってこの恵みを与えられていることを感謝を持っておこう。また新しい1年の歩み、新しい週の歩みをご一緒に祈りつつ進めてまいりましょう。そしてこの救いをまだ受け取っておられない方が、どうか主によって導かれてご一緒に恵みを預かってほしいと心から祈ります。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが示してくださった大いなる恵みによって、私たちが日々喜び感謝しつつ生きることができますように、一人一人と共にあってあなたの御手を持って守りに導いてください。この願いと感謝のお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
神様からのお恵みに感謝し、献金をお捧げいたしましょう。
Thank you.
祈祷会は毎週土曜日